兄貴のお姉の爆裂コームルみなさんこんばんは。夢見るパラレルワーカーフィットネスインストラクターのたけるです。さて、今夜のお話なんですけれども、ハッピーバースデーということで、はい、今日は私のお誕生日でございます。そんなわけで、まあおめでとうということでもあり何でもあったりするわけなんですけれども、50運歳、迎えまして、もろもろ、過去現在未来ということで、今日は30分お話をしていこうかなと思います。どうぞ今日も30分楽しく聞いてください。はい、この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、ハッピーバースデーというところで、皆さんこんばんは。はい、夢見るパラレルワーカーのたけるでございます。毎日暑いですけれども、いかがお過ごしでしょうか。はい、そういうわけで今日は8月5日、8月第1週目の放送となります。はい、今日もね、中野のスタジオから、お送りしてるんですけれども、この番組としては、このオンエアからですね、中野にあります新しいスタジオでの収録になります。今日初めてね、まあ来たんですけれども、またちょっと住宅街の中にありますけれども、非常に今回こうバス停が近かったり、郵便局が近かったり、あとコンビニが近かったり。で、これ後半なんかもともと、この前が保育園だったそうなんですけれども、3階建ての建物なんですけれども、とてもなんて言うんでしょう、優しい雰囲気のスタジオですね。うん、このスタジオってどうしてもこうマイクがあったり、この音響の機材なんかがあって、どうしてもなんて言うんでしょうね、こうちょっとガチャガチャとしたというか、ちょっといかつい感じがあるんですけれどもね、なんか本当にスタジオというよりはなんて言うんでしょうね、もう少しこう優しい空間な感じがします。これでもしね、窓からこうなんて言うんでしょう、まあ保育園だったのでね、あんまり、ね、外から中が、あるいは中から外が見えるにはなってないんですけれども、見えたりするとなんて言うんでしょうね、よく地方の FM 局なんかあるじゃないですか。ああいう開放的な感じになるのかななんていう、とても、素敵なスタジオだったりします。夢の種のね、イベントなどでもし来ることがありましたら、ぜひねいらしてみてください。とても綺麗なスタジオですのでね。はい、皆さんのお越しをお待ちしております。なんていうところから始まりましたけれども、はい、本日も、この頼りないパーソナリティをさせてくださいます PA さんです。はい、リンリン久しぶりです。よろしくお願いします。
お誕生日おめでとうございます。
あ、どうもありがとうございます。はい、どうも。もう私もすっかりババアの仲間入りを本当にでこういう時にそれじじいじゃなくてババアっていうところはもうお構いよね、本当にっていうところなんですけれどもね。
もう竹内さんらしくていいと思いますよ。
ありがとうございます。どうも、はい、本当もう、でね、そんな中でね、ちょっとまあ過去現在未来という形でねお話をしようかなと思うんですけど、まずね、ちょっと誕生日に関してちょっとしたエピソードと言いましょうか。これは、まあ、母から聞いた話なんですけれども、僕生まれた時に女の子ばっかりの中で実は生まれてるんですよ。その日8月5日生まれた赤ちゃんで、その病院で生まれた赤ちゃんで男の子は僕だけだったんですよ。あと何室っていうんですか、生まれた赤ちゃんがこうね寝てるところあるじゃないですか、あそこも全部女の子だったんですよ。だからこう日ぶりってこともないか、久々の男の子だったっていうところなんですよね。で周りのお母さんたちはまあ第一子がこうみんな多分女の子だったんでしょうね。女の子だったから、まあ二人目は男の子が欲しいっていうお母さんばっかりだったんですって。でうちの母だけがウィザン、まあ初めてのまあおめでただったっていうことなんです。あ、そう、一瞬話それるんだけど、僕そのね、できちゃったとかはらんだっていう言葉嫌いなのよ。 なんかね、いやそういう言い方嫌だなって思ってて、あえて今おめでたって言い方をしたらそこなの、できちゃったとかはらんだってね、なんか嫌い、なんか嫌嫌だしね。あと、そうだな、そういうのね女性自身が使ってほしくないなって思う、ですよね、まあ、またちょっと機会があればちょっと話はね掘り下げていこうかなと思うんですけれども、戻すわよ戻すわよ、っていう中で、まあ、うちの母がまあ初めてのねお産だったわけなんですけれども、だからね今はねこうやってこうパソコンがあったりスマホがあったりしてこう情報っていうのは簡単に手に入るじゃないですか。だけども半世紀前はねスマホの素の字もない時代 でかつうちの母はもうその当時自分の両親を亡くしていたのと、あと母には女兄弟がいなかったのよ。でこれを聞いてらっしゃる、ね、女性の皆さんはもう多分想像するとよくわかるんじゃないかと思うんですけど、そういう境遇の中でこういうスマホとかねパソコンの情報がない中での初めての出産ってどう思います？これをお聞きの女性の皆さん結構不安だと思うんですよね。まあそんな中でね、まあ母は僕を産んでくれたわけなんですよ。で、まあ僕は男の子として生まれました。だから周りはねいいわね羨ましいわねって言われたらしいだそうです。だって周りは男の子が欲しかったんだもん。だけどそんな中でのお産として母はやっぱり女の子が欲しかったらしいです。やっぱりなんていうのかな、そういう ところのこうなんていうんでしょう、自分のいろんなことのね共有する相手っていうのは母として欲しかったんじゃないかななんていうふうにね今察するわけなんですけれども、そんな中で生まれました8月5日でございます。で8月5日という日についてもろもろお話をちょっとしていくと、まあタクシーの日だったり、あと日本で最初にバーゲンセールが行われた8月5日のスタートだったそうです。あと僕が知っている中で8月5日生まれの有名人はマイケル富岡さんだったり、あとそれから秋吉久美子さんだったり、坪井栄さんだったり、急に文豪になりましたけれども、あとねアームストロング船長、地球は青かったっていう名言を残した、宇宙飛行士の方だったと思うんですけれどもが、生まれた日だそうです。あとマリリン・モンローの命日がなんと8月5日なんだそうでございます。まあだからどうしたっていう話なんですけれども、中で生まれたわけです。あとねもう一人いたのは確か野球選手ではなんだっけな、名前出てこない、漢字3文字、分かる方いたらお便りお願いしますまたオンエア中に思い出したらねちょっとお話をしようかと思うんですけれども、そんな中で生まれました、8月5日獅子座生まれでございます。でまたまたどうでもいい話なんですけれども、それから生まれて40運年経ったある日、付き合うことになった僕の彼氏さんがなんと僕と同じ誕生日でした。そうなんです、同じ誕生日の7歳違いの人と付き合ってたことがあります。だからいいわよ本当に、ほら一応彼氏だからこうラブラブじゃない、誕生日って言った時にもうプレゼント豪華になるわけよ。でまたさ、まあ、誕生日が一緒だからってわけじゃないんだろうけど、なんかそういう記念日の時ちょっと違うことしようっていう感性がすっごくそっくりだったのね。だからなんだろう、例えばこうレストランとか行くじゃない、まあ行くでしょ、行ったらやっぱりいつもと違うちょっと高いの食べようっていう気持ちでいいねいいねで盛り上がるのよね。だからなんかたった2人しかいないんだけど、ね、もうテーブルがいっぱいだったりするんだよねでちょっと量が大きかったりなんかした時もじゃあこれシェアしようみたいな感じでね、なんか男2人ね盛大に食べまくった誕生日がありましたね。あれは忘れもしない、富士屋レストランだったんですけれども、そうでね、そうケーキが食べたいっていう話になって、で確かその当時そのお店限定だったのか何だったのか忘れましたけれども、まあその誕生日好きだからだったのか何なのか、ちょっとケーキはねこうたくさん食べれるようなイベントだったのよ。で しかも2人してこう8月生まれでそこに誕生日の特典がついてみたいな感じで、そうで行きましたよ。でまたね、な んか知んないけどね、2人してね、ちょっといつもと違う格好してね、ちょっと違うというか、ね、ちょっとおしゃれな格好してね、行ってたんですね。うん、周りから見ればちょっと異様な光景だったんでしょうね、おっさん2人がね。確か彼はスーツだったしね、僕もジャケット着てた気がします。でね、2人ともそういうとこでね、派手好みなのよね。センスと方向性は若干違うんですけれども、うん、でまたそんな派手なの着てってお互いで言い合ってたっていうね、思い出がありましたけれども、そんな彼氏ともね4年の付き合いの後ね、お別れになりました。お互い今シングルなわけでございますけれども、ちゃんちゃん、というわけで、まあ、過去のお話だったんですけれども、その年は非常に暑い年だったというふうに、両親から聞いております。猛暑の猛暑、猛と書いてたけると呼ぶわけなんですけれども、夏生まれだからっていうわけじゃないんでしょうけど、僕割と夏好きだったりしますね。あとこの開放的な気分だったりだとか、あとあの青い空を背景にこうひまわりが咲いているっていう風景が非常に大好きでございまして、で何よりそんなな、まあ、ひまわりが好きな、あ、まあ、僕なんですけれども、幼稚園の時ひまわり組になれた時の喜びといったらはい、あれは嬉しかったな、なんか、4歳ながらに嬉しかったですね。だって、今でも覚えてるんですけど、スミレ、タンポポ、キクひまわりだったんですね、年少さんのクラスが。でね、名札の色がね、スミレ組はスミレだから紫なのよ。で、タンポポ組は黄色だったのね。だけど、僕、まあ、子供だったから、タンポポって言えなかったのよ。タンポコになっちゃうね。ポポポっていうのは言えなくて、タンポコだったのね。だから、その、言えないのが嫌で、タンポポ組は嫌だなと思って、タンポコじゃないでしょ、タンポポって何回も言われて、でもタンポコ組って言ってたんですけど、で、そう、タンポコ組だから嫌だったのね。黄色い名札は綺麗だから好きだったんです。で、キク組よ、冴えないには。キクでしょ、キク。キクでさ、名札が白だったの。で、これは絶対嫌だなと。白は嫌だと。で、はい、ひまわりで組でございます。オレンジだったので、色もオレンジだし、あ、まあまあ綺麗だな、あ、ひまわり組いいなと思って、だからね、ひまわり組っていう風になった時はね、嬉しかったね。あれはなんでか、ひまわりがいいな、あのオレンジがいいななんて思ってたら、本当にひまわり組でしたねっていう感じなんですけれども、はい、というわけで、ちょっと過去のエピソードということでお話でした。はい、まあちょっとなかなかお話しすることない、細かいエピソードをいくつかちょっとねお話しさせてもらったんですけれども、まあそのね、生まれた時ね、まあ僕一人だった、男の子一人だったっていうところからちょっと話を膨らませようかなと思うんですけどね、その後の人生割とね、僕少数派人生を送るんですよね。例えばね、一番その後分かりやすかったのが、分かりやすいって言うと変なんですけど、最たるあれだったのが、まあ中学校に入ります。まあブラスバンドを始めるわけで、吹奏楽部に入るわけなんですけれども、まあパートを決めるわけですよね。で、男子部員は僕を含めてね 6,7 人いたんですよ。で、僕だけが木管楽器だったんです。後の子たちはね、みんな金管楽器だったんです。で、その当時、まあ僕は1年生じゃないですか。1年生で言いました。と、先輩方全員女子なのよ、木管楽器。で、その中でポツンとね、僕が、男子でこう入ったわけですよね。まあ、なんていうんです、すごくこう、女子に囲まれる居心地ね。なんていうんでしょう。まあ、同級生だったらあれなんですけど、中学生ぐらいってさ、中学生の女子ってさ、すっごくね、いろんなところ大人なのよ。なんていうのかな。だって、年として見ればさ、一つとか二つしか違わないじゃない。だけど、こう、もういろんなところが大人なんですよね。だけど、こう、中学1年の男子とかの子供っぽい感じで、小学7年生なんていろんなところが。だからね、すっごくなんていうのかな。 実質その一つか二つしか違わないんだけど、もっともっと今年の離れた感があるんですよ、女子に囲まれると。うん、でじゃあ男子に囲まれた時はどうなのかっていうと、さすがにね3年生はね怖い2つしか違わないんだけど怖いね。やっぱりなんかねちょっとおっさんとまでは言わないんだけど、やっぱりひげは生えてるし匂いは臭いし、なんて言うんだろうな、男っていう感じするよね。男の子じゃない感じするしね、そういうちょっとね大人の片鱗がちらほら見えてるし、あと体格としても全然こう大きくなっちゃってるっていう意味での怖さ、うん、でそれだけ大きいからやっぱり腕力もあっちゃうので、そういう怖さがあるんですけれどもね、うん、でまあそんなわけでその、まあ、新築の1年生と、まあ、そのお姉さんたちに囲まれるわけですよね、うん、まあ、そこからね少数派人生がねいろいろとね繰り広がっていくわけです。うん、でねそうね、ただね僕その今パートを決める時のことをちょっと今思い出してるんですけれども、やっぱりねなんていうのか、金管楽器がやれたらいいなとは思ってたんです。うん、でプラス吹奏楽部を選んだ時も本当は運動部入った方がいいのかな世間的にはと思ったりもしたんで、一応世間的は気にしたんですよ。だけどなんかね続けられる自信がなかったんですよ。基本体育苦手だったし、あんまり好きじゃなかったし、だけどまたここでなんかこうやって文化部入ったらバカにされるのかなとか思ったりもしたんですけれども、でも先生のねある一言で、まあ、吹奏楽部に入ることになるんですけれども、どういう後押しかっていうと、3年間続けられるものを選びなさいって言われたの。うん、やっぱりその途中で挫折することのないように3年間なるべく頑張るように、だからそういう基準で選びなさいって言われた時に、あやっぱりプラスだなと思ったんです。で実際やっぱり楽器演奏してる姿を見てなんかかっこいいなと思ったし、うん、やっぱりああいう風にかっこよくなりたいなっていうのもあったし、面白そうだなっていうのもあったのでね入ったんですけれども、で思ったよりその男子部員多かったのはやっぱりほっとしましたね。だけどこう、うん、僕だけが木管楽器だったっていうのはああっていう感じがしたんですけれども、うん、ただやっぱり見ててね金管楽器かっこいいけど、なんかね自分がこうその金管楽器ラップパ系のものをこう吹いてる姿っていうのはねやっぱりイメージできてなかったですもんね。うん、だからといって木管楽器ちょっと違うしな、うん、なんて思ってて、最終的に僕はサックスになるわけなんですけれども、うん、今でも指使い覚えてますし、多分楽器があれば吹けると思います。でね、そう機会があればっていうと変なんですけれども、今僕の目論見はもうサックス復活です。うん、ちょっと吹きたいのよ今また、うん、っていうのがあって、っていうのはうん吹きたいのよ。うん、あの頃をもう一度っていうわけじゃないんですけど、まあ、吹いてどうするって話はあるんですけれども、ただ今こうやってねいろいろ、まあ、このインターネットラジオっていうことも含めて表現する場っていうのは本当に増えてきているじゃないですか。あとそれをこういうふうになんていうのかな、周りに伝えるツールっていうのもいろいろあるし、手段もいろいろあるのでね、まあどういう形になるかわからないんですけれども、ちょっとねまたサックス吹きたいなと思ったりしています。うん、なのでいい中古の楽器とかあったら教えてねっていう感じなんですが、そうだな、今度はねちょっと違うメーカーの楽器が欲しいなと思ったりしているわけなんですけれども、そんなわけで今ねセルマーと柳沢と今カタログがうちにはあるわけなんですけど、あとちょっとヤマハのね、カタログも手に入れようかななんて思ったりしていますが、知らない間にこうちょっと未来の話になってますけれどね、まあね未来なんて本当にいくらでも変わっていくし、10年前多分の僕は今こういう未来をになる、こういう未来にしようっていうふうに語ってなかったと思うんですけれどもね、そう今僕が描いている未来としてはねちょっと割と音楽の方向にちょっと向いているんです。うん、やっぱり今またちょっと、うん、曲作りと言いましょうか、 やっぱり吹奏楽曲書きたいっていう思いはあるし、今も書いて書こうとしているわけなんですけれども、まあ困ってんのよ。あの、何に困ってるかっていうと、その曲のエンディングはできるんだけど、あの真ん中とその頭が出てこないっていうね、非常に困ったものなんですけど、ただね、こう創作意欲っていうものがあるうちに形に残していきたいと思うし、あといずれちゃんとその音楽のね、その理論の勉強なんかをすれば、そうしていくうちにその続きっていうのも書けるんじゃないかななんて思ったりしております。話を戻しますけれども、まあそんなわけで相変わらず少数派人生を歩んでおります。その後はね、例えば最初に買ったパソコンが Mac だったり、だから周りが Windows で自分だけ Mac だったり、あとね、さすがにビデオは VHS でしたね。ベータじゃなかったです。で、ああ車だ、やっぱりマニュアルは乗り継ごうと思っています。はいね、またなんか本当にマニュアル車がなくなっていって寂しい思いはしてるんですけれども、もう中古車乗り継ぎで全然 OK ですし、いざとなったら軽トラ、あともうさらにいざだったらバスでも買ってやろうかぐらいに思っておりますのでね、このまま、自分の思うままにですね、マイノリティと言われようが、そのいう人生をね、ちょっと貫いていこうかなと思っているわけでございます。はい、というわけでマイノリティ人生というお話でした。タケルという名前について最後ちょっとお話をしようかなと思うんですけれどね、僕あれなんです、名前気に入ってるんです。はい、タケルという名前大好きです。よくぞこういう名前つけてくれたと本当に、思っているんですけれども、本当ね、とにかく幼稚園の時にいたね、あの中島先生っていう年配の先生がね、本当本当にね、何回言ってもたけし君、たけし君って呼ぶんですよね。あれが本当にムカつきましてね。で、今ならばね、まあ、もうお年を召しているんだからしょうがないのよって思うんですけどね、もう4歳児ながらにね、もう嫌いでした。だから嫌いでした。先生、僕、たけしじゃなくてたけるだもんとかってね、言いたかったんですけど、言っちゃいけないと思っていた僕がいて、うん、そう。だからお名前呼んで、ちゃんと呼んでくれないから、まあ、先生嫌いと思っていまして。で、実際そうですね。まあ、例えば学校でのクラス替えだとかっていう時なんかも、本当に最初はそう呼ばれるわけです。だけどね、一発目でね、たけるさんですねっていうふうで、呼ばれたのは高校の時です。で、高校の時は、本当に良心的で、そういうふうにこう、読み間違えやすい、名字や名前はね、全部振り仮名が振ってあったんですよ。で、その証拠に、同じクラスに鈴木ひろむくんっていう子がいたんです。だけど、ひろむという字は、開拓の拓。手辺に石なんですよ。そうすると、鈴木拓って読まれるじゃないですか。だけど、それでひろむと読ませるんですね。と、彼のところにもひろむって送り仮名が振ってあって、僕のところにもたけるって送り仮名が振ってあったんですね。もうそこの点においてだけはいい学校でした。それ以外はちょっと、点点点なんですけれども、まあ置いといて。で、まあそんななのでね、幼稚園はもちろんなんだけど、小学校も6年いた時に同じ名前残っていませんでした。うん。で、高校の時、中学もそうだし、ところが、いつぐらいだ？とにかく僕が大人になってからは、割と周りにタケルさん多くて、うん、でちょうどそのあたりかな、もっと大人になったらタケルさんっていう有名人がどんどん増えてきて、うん、どこを向いてもタケルさんばっかり、そんなことないか、あんまりこう珍しい名前じゃなくなってきてて、だから僕の世代でタケルという名前どちらかというとキラキラネームなんですよ、割とどちらかというとね、今で言う本当に少ない名前だったんですけど、今そんなことないもんね。で、僕何よりびっくりしたのがね、あれは忘れもしないね、当時新百合ヶ丘のサティというね、ショッピングモールですよ。もう、あれですよ。これだ けるとかってね、お母さんが叫んでね、で僕びっくりしちゃって、もう持ってたものボンとか落っことしちゃって、振り返ったらもう違うたけるくんのことを怒っていたね、お母さんが。で、ね、その怒ってるお母さん&その子供と僕とか、なんとなくこう3人でこうふっと目が合う瞬間があって、でもうこれはなんか気まずい雰囲気だなと思って、僕もね、たけるくんいい子にしようねって言って声をかけて、でふっとお母さんの見て、大変ですねって言ってちょっとお声をかけた後、実は僕もたけると申しましてってボソッと言った覚えがあるんです。だそうじゃないと、なんで目があってこっちを見てるんだろうなるじゃないですか。だからね、もう一部始終をね説明させてもらって、でもね、あの時のお母さんもね、さぞやね、なんて言うんでしょう、こう気まずい思いもあったろうなと思ったんですけどもね、子供だけはキョトーンとしてましたけどね、本当にびっくりしましたけれども。だったりね、あとここ何年かはスタッフさん、まあ、スポーツクラブで働いてるじゃないですか僕。それとスタッフさんの息子さんがたけるっていうことがね、 2,3 件ありましたね。 2,3 件よあなた。もうなんかだから最近ちょっとあんまり珍しい名前じゃなくて、ちょっとつまんねえなチッとか思ってるんですけどね。何、神奈川はあれですか、ちょっと神奈川県民の方伺いたいんですけど、たけるという名前お好きですか。そういうわけじゃなくて地域性なんですかね。割と神奈川だから多いのかな、埼玉いないんだよね。だって、僕が神奈川に越してきて、あるいはその神奈川で仕事するようになって、そう、知り合いでもいるっていう感じですもん。割となんだろう、そんなに珍しくない名前になってきてて、まあ時代の変化なのか地域性なのかわからないんですけれども、ね、そのうちちょっとタケル会とか作りましょうかね。全国のタケルさん集まれっていう感じで。でね、面白いのは、僕今まで知り合ったタケルさん全部字が違う。僕と同じ字を書いてタケルさんって呼ぶ人と僕はまだ会ってないんです。ちょっとね、そういう単なる面白さもあってね、ちょっとタケルクラブないしはタケル会作ってみようかなと思っております。はい、そんなわけで全国の、タケルさんからのお便りお待ちしております。はい、そんなわけで8月5日当日になってしまいましたけれども、はい、プレゼントの方は、今月中8月31日日曜日まで受け付けておりますので、どうぞ遠慮容赦なくお送りいただければと思います。宛先をお分かりにならない方はですね、夢の種の方のスタジオの方にですね、パーソナリティタケル宛でお送りいただければ、はい、しっかりと受け取らせていただきます。皆さんの温かい気持ちをね、心よりお待ち申し上げておりますって催促してどうするって話もあるんですけれどもね。はい、というわけで今日も30分お付き合いいただきました。本当にありがとうございました。そんなわけで一つね、また大人になったわけなんですけれども、これからもね、皆さんにこの楽しい番組、皆さんの癒し&励みになるよね、番組をお届けできたらなと思います。どうぞこれからもよろしくお願いいたします。はい、今日も30分お付き合いいただきましてありがとうございました。暑い中ですけど、また来週この時間にお会いしたいと思います。この30分、皆さんのお相手は兄貴の女のたけるでした。また来週お会いしましょう。 See you again. トッツイン。